このダニエル書の2章においてはネブカデネザル王の見た夢とその解き明かし、再臨のキリストの出現の予言がこのところに記されてあります。一節にネブカデネザル王は夢を見たわけですけれども、彼はその夢が非常に恐ろしいものであり心が騒ぎ彼は眠れなかったとあります。そしてそのこの夢を解き明かすために彼はとんでもない命令を下したわけです。それは5節のところを見ると私の言うことは絶対である、もしお前たちが私にその夢とその意味を告げることができなければお前たちは手足をバラバラにされお前たちの家はゴミの山となると、そのようなことをネブカデネザルは言ったわけです。もちろんその夢を語らなくて解き明かすということはそれは人間にとって不可能なことであるわけです。ですからこのカルデア人たちは11節のところに王がお求めになっていることは難しいことです、肉なる者と住まいを共にされない神々以外にそれを王の前に示すことができる者はおりません、神以外には誰もそれを示すことはできないとそのように言ったわけです。そしてバビロンにいる知者たちを滅ぼすというようなことがこのユダの出身のダニエルのところにもやってきたわけです。そして彼は14節を見るとバビロンの知者たちを殺すためにやってきた王の親衛隊長アルヨクに知恵と思慮深さを持って応対した。そして彼はその命令がこのバビロンの王ネブカデネザルから出てるということが分かって、彼は17節を見ると自分の家に帰り自分の同僚のハナンヤミシャエルアザルヤにこのことを知らせた。そして彼らは18節を見るとこの秘密について天の神に憐れみを請うためであった。おそらく彼らは共に集まり心を合わせ祈ったということであると思います。そしてその祈りによって神様は答えられて、そしてその秘密ネブカデネザル王が見た夢の解き明かしを与えてくださる。そしてそれは21節を見ると神は季節と時を変え王を廃し王を立てる、知恵を授けて賢者とし知恵を授けて悟りのあるものとされるとその夢の解き明かしをダニエルに与えられたわけです。王を廃し王を立てる、そのことは32節を見ると巨大な像の姿が出ているわけですけれども、頭は純金、胸と両腕は銀、腹と腿は青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でしたというような、この不思議な巨大な像が夢の中に現れたということであるわけですけれども、この頭は純金というのはバビロン、そして胸と両腕は銀というのはこの後に出てくるペルシャ帝国、そして腹と腿は青銅というのはあのマケドニアを起こしたアレキサンダー大王ギリシャを示している、そしてすねは鉄というのはこれはローマではないかとそのように思われるわけです。もう巨大な帝国が次から次へと現れてきたわけなんですけれども、21節にある王を廃し王を立てる、それはすべて神の手の中にあるということです。そして最後の足は一部が鉄一部が粘土というこの姿であるわけなんですけれども、これは43節のところを見ると鉄と粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは子孫の間で互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないようにそれらが互いに団結することはありません、一つとなることはないという夢であったわけです。おそらくこの最後の部分のことは 今の私たちにも当てはまっていることではないだろうかと。もういろんな国がもうバラバラになっているような状況にあるわけです。ところが問題は34節に一つの石が出てくる。そしてそれはなんと像をもう粉々に砕いてしまう。それこそ夏の脱穀場のもみ殻のようにもう風がそれを運んであたかたもなくなりましたと35節にあるわけです。神様は王を廃し、また新たに王を立てていく、そのようなこの世の、まあ、栄枯盛衰が行われているわけですけれども、しかしその最後はどうなるのか。44節にこの王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他のために渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続きます。それは一つの石っていうのは、おそらくこれは再臨のキリストであろうと思われるわけです。そしてこの一つの国、永遠に滅ぼされない永遠に続く国というのは千年王国であり、やがてはこの天地が滅びて新たに新天新地、神の御国が現れるわけなんですけれども、そうしたことを含めて表しているのではないかと思われるわけです。そのことがやがて起こる。でこのことに対してネブカデネザル王は47節を見ると、あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いないと。この夢の正当性、そして彼はまあそのことを受け入れるということになったわけです。そして王は約束した通りにダニエルを48節に見ると高い位につける。そしてバビロン全州を治めさせる。まあ、彼の同僚であった3人の青年たち、49節を見るとシャデラク、メシャク、アベデネゴと、この3人の若者たちもバビロン州の行政を司る者となったというような大きな祝福が出てきているわけです。まあ、私たちにも神様は豊かな恵み祝福を与えてください。この世の栄光栄華はやがては滅び去っていくわけです。しかし私たちは何よりも神の御国をキリストと共に継ぐものとされた共同の相続人であるとパウロは言いましたけれども、私たちはただこの世に生きているのではなくて、この天の御国にやがては凱旋することができる、そこで永遠に生きることができる、素晴らしい約束が与えられている、このことを感謝するものでありたいと思います。